偽りの証言をしてはならないという戒めでありますが、まあ、ここでは偽りの証言と言われてますから、まあ、本来ならば法廷というような場で、行うものであると思うんです。まあ、皆さんの中でなかなか法廷の中で証言をされた方はいないのかと思います。私は裁判所すら足を入れたことがありませんので、全く想像ができない場所でありますけれども、そうなると法廷で使われる証言であるならば、なんだか私たちの日常生活とは少しかけ離れている戒めになってしまうのかなと思いますが、まあ、行ったことはなくても映画であったりドラマであったりニュースであったりこの裁判の様子を私たちは見たり聞いたりするわけですけれども、まさにこの法廷で嘘の証言をするならば大変なことが起こるわけですよね。まあ、それが有罪につながる証言であるならばその人の、生涯に大きな影響を及ぼすような、ことになるわけです。ただ法廷の中の証言ということで本来の意味はあったのかもしれませんけれども、でも法廷の中において嘘を証言しなければ、良いというものではなく、まあ、普段平気で嘘をついてしまう人つける人であるならばきっと法廷においてその時だけ真実な証言をするということは考えられませんし、もちろん法廷で真実を語るような人は普段でも真実を語るように努めている人が、多いかと思います。ですから証言ということだけではなく、そこからもう少し広げて今朝は私たちの身近、もっと身近である会話の中において嘘や偽り、そして嘘偽りだけではなくて私たちの口にする言葉はどうなのか、少しみんなで、皆さんと考えていけたらなと思います。まあ、日本には、嘘は泥棒の始まりという、言葉があるように、私たち、誰でも嘘はいけないということは、分かっているかと思います。もうだいぶ前のことなんですけども、まだ私たちがスコットランドにいた、まあ、結婚した当初の頃なんですけれども、通ってた教会のユースグループがありまして、その時はまだ私もユースでした。そしてそのユースグループに参加した時に、この嘘ということについて、リーダーが導いてくださったんですね。グループみんなに対して、皆さん嘘をついてもいいのでしょうか？そうするともう皆さん当たり前のように嘘はいけませんと口々に答えます。でもそのリーダーが続けて、ではこのような場合はどうでしょうかと言いました。そしてある例を出したのです。皆さんが、ある、教会の、とてもフレンドリーで、皆さんをね招待してくださるご高齢のねご婦人の家に呼ばれたとします。そして、まあ、イギリスですからお茶が出てくるわけですよね。その夫人が皆さんにお茶を入れてくれて、どうぞと勧めて一口飲むわけですけども、なんとそのお茶がめちゃくちゃまずいと、今まで読んだことのないような味をする変なお茶だと。そしてその女性がニコニコしながら来て、お茶の味はどうって聞かれた時に、みんなだったらどう答えるって言われたわけなんですね。皆さんでしたらどのように、まあ、めちゃくちゃまずい、そこまでまずくなかったとしても、ちょっと何かおかしいなと思えるような味だった場合、皆さんはどのように答えるでしょうか。まあ、その時も、おいしいと私だったら答えるっていう人もいれば、いや、嘘はいけないんでしょ。ね。ちゃんと正直に言うべきだ。まあ、いろいろ若者だが、いろいろな、アイデアが出たわけなんですけども、私もその時に、はてな、私だったらどうしよう。で、悩んだのをなぜか今でもね記憶の中に結構鮮明に残っているんです。ただ皆さん聖書の中にも嘘が肯定されている場所があるって知ってますか？その時ねリーダーが指摘したかった2箇所あるんですけども、今日読んでる出エジプト記の最初に、 まだ民がエジプトにいるときに、エジプトの王パロが2歳以下の男子はすべて皆殺しにしろという命令が出たときに、ヘブル人の助産婦、イスラエル人の助産婦は神を恐れて男の子たちを生かしておいたって書いてあるんですね。それで王の使いが来て、なぜお前たちは男の子を生かしておいたのかと聞かれたときに、その助産婦たちは何て答えたか皆さん覚えてますか？ヘブル人、イスラエル人たちの女性はとてもパワフルで、私たち助産婦が到着する前に男の子を産んでしまうので、私たちは男の子がどうなったのかわからないんですと嘘を言って、男の子たちが殺されずに済んだという嘘があるんですね。それは神様によって守られている。そしてもう一つは、先週お話しした、その後イスラエルの民が約束の地に入った時に、ヨシュア記でエリコの町、ね、先週はアカンという男性が、戦利品をくすねてしまったというお話をしましたが、そのエリコに入る前に、偵察隊がエリコに入った時に、ラハブというその町の遊女の、お宅に、入り、そのラハブがそのイスラエルの偵察隊をかくまってくれたんですよね。そしてその噂が町に広がった時に、エリコの兵隊たちがラハブの家に来て、お前たちの家に誰かがよそ者が入ってきたという噂があると、どこに行ったかそのものを出せと言った時に、ラハブは私は知りませんと完全な嘘をついたんです。しかしその時兵隊はラハブの家の壺の中に隠れていたわけなんですよね。私はその兵隊がどこに行ったか分かりませんと言い、その嘘をついたおかげで、兵隊たちはラハブの家の2階からロープで下ろされて逃げることができたと。そしてそれを神様が守ってくださった。いや、聖書の中にも嘘をついて肯定されている箇所があるんだと言われて、私はますますどこまで嘘をついてよいものなのか、何がいけないのか、とても悩んだことを覚えているんです。日本にも嘘は方便、嘘も方便か、という、ことわざがありますけれども、英語ではホワイトライト。罪のない嘘のことをホワイトライトというんですね。まあ、なかなかその嘘の線引きが難しいわけですけれども、まあ、そのような課題に少し今日は目を向けていきたいと思います。まあ、今日の第9回は、第5回から8回までは、何々してはいけないと、漠然な何々をしていけばいけないという戒めが書いてありますが、9回ではあなたの隣人に対しという言葉が付け加えられてあります。ということは、まあ、具体的な対象が、教えられているわけですよね。私たちの隣人、私たちの身近にいる人々、他者との関わりの中で、より良い人間関係、もしくは信頼関係を築くためには、嘘をつかない、偽りを言わない、これは基本の基本であり、とても大切な戒めではないでしょうか。聖書、新約聖書ですね、今週は。見ていくと、このようなある一組の夫婦のお話が登場します。新約聖書、使徒の働き5章に、アナニアとサッピラというご夫妻の話が登場します。この使徒の働きの5章の時代は、まだイエス・キリストが天に昇天されて間もない、教会が始まったばかりの初代教会の時代でした。エルサレムでイエス・キリストを信じる人たちが起こされ、それが群れとなり、教会が前進し始めていた頃に、人たちはその教会に集められて、集められただけではなく、それぞれ自分自身の持っていた財産を共有し合うという、そんな交わりが行われていました。その当時のメンバーでもあったアナニアとサッピラという一組の夫妻も、皆と同じように、自分たちも自分たちの財産を売り、その財産を教会に捧げますと持ってくるわけなんですけども、実は全部捧げましたと言いながらも、一部を自分たちの懐に残しておきながら、 これが私たちの全部ですと捧げてしまったようなんです。まあ、要は偽って捧げ物をしてしまったわけなんですよね。まあ、そのことを、まあ、聖霊を通して、その時の教会のリーダーであるペテロが気づかされたのでしょう。ペテロは、あなたは神を欺いたのだと、このアナニアという夫に対して忠告をします。まあ、ここが少し驚く箇所なんですけども、忠告されたアナニアは、その場で息絶えたと、その後聖書にも書かれていますけれども、きっと、その時のショックで、亡くなってしまったわけなんです。そして、そんなことも知らずに、妻のサッピラがそれから3時間後にその場所にやってくるわけなんです。そして、ペテロはそのサッピラ、妻に対しても、この値段であなたの財産が売れたのですか？これがあなたが売った全部なんですか？って質問したところ、妻も、はい、その値段が全部です。と、夫と同じ嘘をついてしまったんです。そしたら、なんと、夫と同じようにそこでサッピラも息絶えてしまうという事件がこの使徒の働きの5章の前半に書かれています。まあ、このぐらいの嘘で息絶えてしまうというのはあまりにも神様厳しすぎるんではないですかと感じる方もいるかもしれませんけども、まあ、今回はなぜ息絶えたかそれが、中心ではないのでそれは少し脇に置いておきますが、問題はなぜこのアナニアとサッピラこの二人が嘘をついてしまったかということなんです。なぜなんでしょうか。ここでこの二人の姿を見ながら偽り嘘に関する、まあ三つのことを考えていきたいと思いますが、一つは私たちは嘘をつくときに、まああなたの隣人に対してとあるように、人間関係の中で他人に対してついてしまう嘘、言ってしまう偽りです。まあ、今日見たこの使徒の働きでは、まあ、教会という、イエス・キリストを信仰する人々の集まり、そのような共同体、コミュニティの中で起こった出来事でありますけれども、やはりこのような嘘、偽りをついてしまう、言ってしまうという行為は、もちろん信頼関係を失うことにつながるわけですよね。でもなぜ彼らは嘘をついてしまったのでしょうか。もしかしたら他人からよく見られたい、自分たちを認めてもらいたい、そんな理由があったのかもしれない。そして私たちもそのような理由で時につまらない嘘をついてしまうことがあるかもしれません。もしくは自分の利益となるために、その嘘をつくことによって自分が利益を得るためにそのようなことを言ってしまうこともあるかもしれません。もしくは時に相手を攻撃するために私たちは嘘をつくこともあるでしょう。もしくは攻撃だけではなくて自分自身を守る保身のために嘘をつくことがあるかと思います。時に嘘はついていないけれども、時に本当は語らなければいけないことがあるにもかかわらず、それらを沈黙して言わない、隠してしまう、そんな嘘のつき方もあるかと思います。そのような嘘、偽りの中において私たちはその信頼関係を失い、時に他人を傷つけ苦しめ、そのことによって自分自身に対する信頼を失ってしまうことがあります。一つはアナニアは教会の共同体の中において隣人に対して嘘をついてしまったということなんです。でももう一つは他人だけにではなく自分自身に嘘をついてしまうということはないでしょうか。この箇所を読んで私が気づかされること、考えさせられることは、なぜアナニアとこのサッピラはもっと自分自身に素直になれなかったのかなと、もっと正直に言えばよかったのにと思うことです。 ただこの時代の教会の様子に思いを馳せてみますと、ペンテコステで聖霊が下り、そこから教会が大きな勢いで始まったわけですよね。初めての日においては3000人の人が、信仰に導かれ、そしていろいろな迫害や圧力の中に教会が成長していた。そんなパワフルで勢いのある成長と広がりを見せていた時代でした。そんな、中で、4章の23節では最後、さっきも言ったように、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わずに全て共有していたと。ね、みんなが教会に集められて、みんなその教会のために喜んで、みんな自分のもの、他人のもの問わずに、教会に捧げ、みんなで共有していたと書いてあります。そして、4章の最後、37節では、まあ、バルナバという、まあ、その後教会のリーダーとなっていく、まあ、バルナバと呼ばれたヨセフという人物も、畑を売ってその代金を教会に捧げたと。そのようなことが書かれてあった後に、アナニアとサッピラの出来事が書かれてあるように、教会にはそのようにみんなで分かち合い、みんなで捧げる、そんな流れがあったわけなんですよね。きっとそのような中で、私たちも教会のために何か捧げなければと感化されて、アナニアとサッピラも自分たちの財産を売って捧げたのかと思いますが、いざ捧げようとしたら、とちょっとこれ全部はきついかなと、少し取っとけば何かに役に立つかもしれない、まあ、どのような思いがあったのかわからないけれども、一部だけ残してしまったわけなんです。もちろん皆さん誤解しないでください。その時に教会にそのような流れがあったと言いますけれども、決して教会は教会員全員に対して、あなた方は持っているもの全部を捧げて教会で分かち合わなければならないという強制があったわけでは決してございません。みんな自主的に捧げていたわけなんです。誰も強いられてはいませんでした。ですから、パウロも、この夫妻に言ってますよね。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないかと5章の4節に書かれていますが、まあ、彼らが自分たちの財産ですから捧げるのも自由、自分たちの懐に、自分たちの手元に残しておくのも自由、ね、彼らの判断に任されていたわけなんです。ですから素直に、私たちは全部捧げられませんけども持っているものの一部を捧げますと素直に言えば、それはそれで別に咎められることでも何でもなかったわけなんです。なぜ彼らはこのように素直に言えなかったのでしょうか。もしかしたら、みんながそのようなことをやっているから、みんなが心から捧げているから、自分もみんなと同じようにありたいという他人に対する見栄があったのかもしれません。そのような勢いの中で、本当ならば取っておきたいんだけども、つい本当のことが言えなくなってしまっていたのかもわかりません。まあ、どのような理由で嘘をついてしまったのか、ここには詳しく書かれていませんが、どうでしょうか？私たちもそのようなことはないでしょうか？つい、周りに流されてしまい、影響されてしまい、素直になることができずに、自分自身を偽ってしまう。そんなことが私たちの中にもあるのかと思います。特に皆さん、どうぞ教会の中では自分自身を偽らないでください。もしかしたら教会の中にいると、周りの人の信仰を見ているときに、あ、皆さんの信仰はすごい、ね、だけど自分の中にはこんな疑いがあるのに、まだこんな迷いがあるのに、素直に言うことができない。そんな中でつい良いクリスチャンを演じてしまったり、自分自身に偽ってしまったり、周りを気にしてしまい、心の中にある疑いや迷い、そんな素直な思いを口にすることができず、自分の思いに蓋をしてしまう、そんなことがあるのではないでしょうか。 でもどうぞ教会の中ではそんな自分を偽ることのないようにしていきたいと思います。なぜなら、なぜなら、私たちは周りを見て生活してはいますけれども、それにもと、それよりも私たちは大切なものに目を向けて歩んでいるからです。それは私たち自分自身、周りではなく、私たちの神に目を向けているからです。そして最後はこの神ですよね。アナニアとサッピラは他人でも自分自身でもなく、まず彼らは神に対して偽ってしまったという間違いを犯しています。ペテロはアナニアに対して、あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだと鋭く指摘していますように、神を欺いてしまうということ、彼らはこのように人に対して偽りを言ってしまい、また自分自身の素直な思いに対して偽ってしまい、本来ならば一番気にしなければならない神というお方が存在しているということをすっかり抜けてしまっていたのではないでしょうか。本来であるならば、まずその神に目を向け、神を恐れなければならない、そんなお方であるはずなのに、私たちがふとその神から目を離してしまい、この世の現実を見るときに、その神より、その神に委ねるよりも、私たちの目の前にある、目に見えるものに頼りたくなるものです。彼らも神を信じ、その教会という共同体に導かれていたならば、自分自身の財産をすべて神に委ねることができたのかもしれません。でも彼らは委ねることなく、自分たちの手元に取っておきたい、そんな誘惑に駆られ、そしてその結果他人にも自分自身にも偽ってしまい、それが結局神までも偽ってしまう、そんな結果となってしまったのです。本来本当であるならば、全知全能である神様を一番恐れなくてはならないのに、不思議ですよね。その神から目を離してしまうと、私たちの目は自分自身に向いてしまうんですよね。その自分自身に目を向け始めると、神よりも私たちの周りにいる人に目が行き、その神の存在を忘れ、そして身近にいる私たちの周りにいる人よりも自分自身に目が行き、すべてが自分中心の考え、そんな自分に向ける視点の中において、自分のために嘘をついてしまうという現実があるのではないでしょうか。他者に対して、自分に対して、そして何よりも神に対して私たちは偽ってしまうという三つのことを見ましたけれども、では、全知全能のそんな神が私たちにはおられ、その神が私たちを見ておられるから、その神が私たちを監視しておられるから、私たちの行動を逐一記録しておられるから、私たちはその神を恐れ、このアナニアとサッピラのように、嘘をつかないように、気をつけるのか。いや、これが聖書のメッセージではないですよね。聖書のメッセージとは、神を恐れ歩むのではなく、そんな消極的な歩みなのではなく、私たちを積極的な歩みへと導いてくださるのがこの聖書の教えではないでしょうか。まあ、もちろん積極的と言いまして、積極的に嘘、偽りを言うという積極的なことではありません。先週も読みましたけれども、エペソの手紙4章25節にはこのように書かれています。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。ですから、あなた方は偽りを捨て、 おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。パウロがエペソの教会に語られた言葉ですけれども、先週も見ました。私たちはキリストに会った時に、すでに私たちはかつてあったその古い人を脱ぎ去り、新しい人を身につけたのである。そしてその新しい人を身につけたのであるならば、あなた方は今まで歩んできたその偽りを捨て、真実を語る歩みへと導かれるようではないでしょうか。これがペテロが私たちに投げかけておられるメッセージです。偽りを憎しみ、正義を愛し、真実を語る歩みです。しかし真実を語るだけではありません。29節を見てください。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ただ私たちが嘘、偽りを私たちから捨て去るだけではなくて、私たちと私たちの隣人、周りにいる方々との信頼関係を崩す原因となる嘘、偽りをはもとより、悪い言葉さえも避けなさい。そしてただ避けるだけではなく、むしろお互いの徳を養うのに役立つ言葉をあなた方は語りなさいというチャレンジを与えているのです。そして聞く人に恵みを与えなさい。どうでしょうか、皆さん、日常の生活の中でどれだけ私たちはお互いの徳を養うのに役に立つ言葉を語っているでしょうか。聞く人に恵みを与える言葉を語っているでしょうか。ついつい慣れ親しんだ家族や夫婦の間では、自分自身の一方的な見方で相手を裁いてしまったり、批判してしまったり、否定しまうことがたびたび私自身もありますけれども、どれだけ徳を養う言葉を語っているか、本当に大きなチャレンジを受けます。ですからこそ私たちはもう一度神様に目を向ける必要があるわけなんですよね。これが10回のもう最初から最後まで、最初から最後まで、ある私たちの大切な10回の大切なテーマなんです。そこには神という方がおられるゆえで、この10回を受け止めるということなんです。対人関係において、それは家庭内においてでも、夫婦関係においてでも、職場においても、学校においてでも、ね、私たちが面と向き合ってしまうと、どうしても私たちは相手の悪いところや足りないところに目が行ってしまい、ついネガティブな言葉を口にしてしまいます。しかし私たちがその相手ではなくて神に目を向け、神様という視点を通してその人間関係を見つめさせていただくときに、私たちの見方が変わってくるのではないでしょうか。なぜなら神様は私たちが見るような否定的な視点を持ってその方を見ておられないからです。神の視点とはいつも愛と憐れみ、その眼差しに満ち溢れている見方です。私だけを神は愛と憐れみを持ってその眼差しで見て おられるのではなく、ここにいる一人一人も神様は同じように見ておられる。そして私が、あ、この方は苦手だ、この方は難しいと思うような相手に対してでも、神様は愛と憐れみの眼差しを持って見ておられるということに私たちが気づかされるときに、私たちもその神様の目線を通して相手を見ることができるのではないでしょうか。そしてそのような視点で 見させていただくときに、その人を下に落とすような言葉ではなく、むしろ立て上げ、愛にあふれた真実を語ることができるのです。そして嘘、偽りではなく愛と真実にあふれた言葉を私たちが語るときに、その人の徳が養われ、その恵みの言葉としてその方の心に届くわけです。 恵みにあふれた言葉、どのような言葉を私たちは語りかけることができるでしょうか。時に、クリスチャンは、本当に真面目で嘘をついてはいけないと言われると、絶対に嘘をついていけないからと、時に愛と配慮を忘れた行動をとってしまうことがあります。冒頭のユースグループの話ではありませんが、心を入れてもらった、お茶であるありますけれども、少々味が良くなかった、ね、それであるならば、あえて美味しいという嘘は言わずに、まずいものはまずいと正直に言うことは嘘をついてないということになるのでしょう。ただ嘘をつかずに他の表現を持って配慮ある応答することもできるのではないでしょうか。まあそんなことを私はイギリスにいる間、いろいろ、イギリスの人たちに教えてもらったんですけれども、私の息子たちをね、連れてスコットランドに帰るときに、やはり食事など時に口に合わないものが出てくるときがあるわけなんですよね。そしてたとえまずいものが出てきたとしても、食べたいものが出てきた、食べたくないものが出たとしても、お願いだからその場でストレートに I don't like it とか I can't eat it とか、そのように言わないでと。私がイギリス人の表現から学んだ面白い表現が、そういうときにはIt's interesting. なぜそれかというと、イギリスから日本にやってくる、ゲストの方をお寿司だとか日本食の料理店に連れていくと、みんな口々に、It's interesting. って言うんですね。でもこれがイギリスのジェントルマンの表現なのかなと。まずいだとか食べられないとか言うのではなくて、興味深いねと。ね、それは嘘でもないですし、本当に配慮に満ちた表現の方法なのかなと。ね、私たちも聞く人に恵みを与える言葉とはどのような言葉なのか、その人の徳を立て上げるのに役立つ言葉とはどのようなものなのか、発言する前に、その言葉を発する前にちょっと考えてみるかと良いのかもしれません。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。ぜひ私たちの口を通して嘘偽りが語られないだけではなく、むしろこの口を通して神の栄光、神の義、そして愛と憐れみに満ちた真実を語り、人を騙し人を陥れる言葉ではなく、私たちの隣人を生かし立て上げ徳を高める言葉をお互いに発していきたいと思います。お祈りいたしましょう。